恵み深い私たちの天の父なる神様、あなたの素晴らしいお名前を今朝も心から褒めたたえます。9月も最後の日曜日を迎えました。神様が本当に一週一週あなたの御手の中で守り、導き、祝福してくださってありがとうございます。ここに集い共に礼拝を捧げることができる兄弟姉妹も、またインターネットを通して離れていても同じ心で礼拝しておられる愛する神の家族お一人お一人にも、 CD や DVD で後から共に礼拝をされるお一人お一人にも、神様が今日も豊かに触れてくださって祝福してくださいますようにお願いいたします。神様、9月は同盟の月でした。星バプテスト同盟の諸教会もこのコロナ禍の中でいろいろご苦労されたり、また痛みを覚えている教会もあります。牧師がいない教会もあります。神様、どうぞ星バプテスト同盟の働き、その後に連なる御教会一つ一つに祝福がありますように。世界各地に同盟関係の教会から使わされている宣教師の先生方がこのコロナ禍の中守られますようにお願いいたします。川崎淳先生は私たちいつも祈ってまいりましたけれども、働きを終えてペルーから戻られる予定ですが、神様が道を開いてください。他にも各地に使わされている先生方をお守りください。神様、また明先生は今日横浜の地でご奉仕に当たられていますが、すべて守られ、帰りの道まですべて神様が祝福し導いてくださいますようにお願いいたします。先週はモニカ先生と久しぶりの再会を喜び、多くの方々が分かち合いの時を持つことができました。コロナ禍で、あれができない、これができないと下を向いてしまいやすいかもしれませんけれども、いろんな可能性を探りながら、あ、こんなこともできるんだと前を向いて歩んでいきたいとも願いますので、どうぞ良い知恵を与えてくださり、この教会の歩みが今だからこそさらに祝福されて導かれてまいりますようにお願いします。お一人お一人の信仰を祝福し、ご家族を祝福し、健康が守られ、また必要な慰め、また導き、助けがありますようにお願いします。病の中にある方々には神様が触れてください。自宅療養中のカンタ兄弟や北姉妹、その他お一人お一人を神様がねぎらって祝福してくださいますようにお願いいたします。今から御言葉を見てまいりますので、この時間を神様が祝福して導いてください。私たち一人一人に御言葉を持って、今日語るべき御言葉を語ってくださって、私たち一人一人があなたの御言葉に応答していくことができるようにどうぞ導いてください。私たちの心を開き、その心を変えることができるのは神様だけですから、今あなたに主権を明け渡し、神様を心の真ん中にお迎えしますので、どうぞお語りください。ご自由に働いてください。委ねて期待して、このお祈りを私たちの救い主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。先ほどの報告でも2020年度下半期なんていう言葉が聞かれましたけれども、本当に早いですね。9月ももう終わろうとし、今年度の前半半分が終わろうとしています。今日はですね、このチャペルに来て何人かの方々から寒くないですかって聞かれたんですけれども、自他ともに認める暑がりな私はやっと過ごしやすい季節が来たなって今思っているところで、でも礼拝堂に入ってみたら吉田先生しっかりスーツ着てネクタイもしてたので、でも今日までは移行期間と夏の期間としてですね、ご容赦いただきたいなと思っていますけれども、皆さんはどんな9月の歩み、また2020年度前半の歩みを歩んでこられたでしょうか。この9月はですね、秋田県という言葉がよく聞かれたように思いますね。新しい総理大臣が秋田県の出身で、選挙の時は断るたびに、私は地方の出身で、秋田の田舎の出身でと、 まあ、何度も何度も強調しておられましたけれども、その強調されるほど田舎地方は私の出身でもある地方でですね、総理大臣と私は卒業した高校が一緒で、一応年は離れてますが同窓生ということになるんですね。まあ、田舎って何度も言われるとなんか複雑なような、でも確かに田舎だよなって納得してみたりしていましたけれども、まあ、聖書はですね、為政者のために祈りなさいと勧めていますから、私は同窓生にあたる為政者のためにも続けて祈っていきたいと思っているんですね。まあ、今回ですね、秋田県から総理大臣が出たと、まあ、地元では結構にぎわったようですね。私の友達からもいっぱい写真が送られてきたりして、出身の町では花火が上がってみたり、その卒業した高校でもですね、大きな垂れ幕が掲げられたり、その高校の書道部はですね、総理大臣の座右の銘を大きな紙に書いて、それが新聞に載ったりもしていたんですね。なんか秋田ほのぼのしてますね。ちなみにその総理大臣の座右の銘はですね、意思あれば道あり、意思あれば道ありという言葉で、なかなかいい言葉だなって私も思いました。意思あれば道あり、もともとは西洋のことわざだそうで、英語あんまり発音良くないんですが、 Where there's a will, there's a way という西洋のことわざで、アメリカの有名な第16代の大統領リンカーンが演説で引用したことからよく知られるようになったことわざだそうですね。意思あれば道あり、つまりどんな困難が訪れようとも、成し遂げようという志、意思を持てば道は開かれるという意味のことわざなんですけれども、それは政治家だけじゃなくって、私たちもどんな時も志を持って歩んでいきたいなって改めて思いますね。私たちはこれまでもだってたくさん体験してきたんじゃないでしょうか。これからも神様が与えてくださる志を私たちが持って握りしめて、神様が成し遂げてくださることを覚えながら、私たちはこれからも神様が開き、神様が導いてくださる道をまっすぐに志持って歩んでまいりたいと思うんですね。続けてこの使徒の働きを見ていますけれども、これまでのパウロの歩みを思い起こしてみるときにも、その歩みは平平凡凡の平坦な歩みかというと、とんでもない方ですね。もう度重なる大きな困難の中、パウロは絶体絶命の場面にも何度もぶち当たりました。しかしそんな時にも、まさにパウロは自分自身に与えられている使命を握りしめて、志を握りしめて、意思あれば道あり、もう天からの志を持って歩み続けたのではないでしょうか。そして確かに神様ご自身が人の考えや思いをはるかに超えて働かれて、不思議だなって思える、その都度道が開かれて、ここまでこの26章に至るまでその歩みを進めてくることができたのではないでしょうか。さて今日は26章の15節からを先ほど読んでいただきましたけれども、ここまでの話の流れ、前回の箇所は覚えておられるでしょうか。総督フェスティスの裁判によってローマの皇帝に上訴しますと、ローマへの道が開かれたパウロでしたね。そして前回見たのは不思議な導きによって、もうやらなくてもいい取り調べです、アグリッパ王の前に立たせられて王様の前で弁明するという機会が与えられたのでした。前回確認したようにパウロはその歩みの最初から、救い主イエス様の名前をあなたはユダヤ人だけじゃなく異邦人にも、そして王たちにも運ぶ選びの器なんだよと言われていましたから、パウロはその自分の使命を握りしめていたでしょう。今回計らずも、あ、まさにその約束の通り王様の前で、アグリッパ王の前で弁明することになったというこの機会を、パウロは前回見た2節のところで、私は今日弁明できることを幸いに思いますと告白し、開かれたこのチャンスを王や同席している人々に福音を伝える機会として精一杯用いようとパウロは話を始めたのでした。ですからある人はこのパウロの弁明は弁明という名を借りた純粋な伝道メッセージであるって言います。パウロは与えられたこのチャンスに どのような話を王様の前で、またそこに列席する人々の前でしていくのでしょうか。この26章の2節からアグリッパ王の前でのパウロの話がスタートしていくんです。今日は読みませんでしたが、最初の4節から11節のところでは、イエス様に出会う前のパウロ自身の生活について述べています。私はもうキリスト教を迫害するものであったと。そして12節から18節では、クリスチャンを迫害するためにダマスコの町に向かう途中にイエス様に出会ったんだという、その経験を証ししているんですね。そして19節から23節では、イエス様に出会って変えられたパウロの伝道生活についての話がなされているんです。パウロの救いの出来事、もう皆さん何回もここまで聞いてきたんじゃないでしょうか。だってパウロの救いの出来事は9章に書き留められていましたし、つい最近22章でもパウロは群衆に対して、私はこんな風にしてイエス様に出会い救われたんだって話をしていました。今回は3回目の記述になるんですけれども、それぞれその時の狙いも話す相手も違うので、話の仕方、強調点も少しずつ違ってきます。今回はアグリッパ王をはじめ、その場に同席している人々に対して伝道メッセージとして、福音を語るチャンスとして語っていくパウロです。今日はこの箇所をご一緒に見てまいりたいと思うんですね。さあ、今日のメッセージのタイトルは、天からの幻に背かずとつけました。今日の箇所の19節に出てくる言葉をそのままタイトルに取りました。天からの幻、つまりイエス様からの劇的な語りかけによって、パウロはどのような経験をし、そしてどのように変えられ、どのような使命を受け取り、そしてその使命を果たしていったのでしょうか。今日のアウトラインを確認してみましょうか。今日のアウトラインを確認するならば、天からの幻に背かず、天からのイエス様の御声に耳を傾けて、まず一つ目には、イエス様の光に照らされて救いを得る。私たちの信仰の原点を今一度今日は胸に刻みたいと思います。そうしたならば、二つ目、その天からの幻に背かないで、私たちもイエス様の光を置かれたところで輝かせて、神様の栄光を表す、そんな歩みへと今日ここからそれぞれの場所に使わされていきたいと思うんですね。さて、先ほど説明したように、弁明という名を借りたパウロの伝道メッセージがスタートして、12節から18節でパウロはさっき言ったように自分自身の改心の経験、救われた経験を証ししています。皆さんよくご存知のように、それまで先頭に立ってクリスチャンを迫害していたパウロです。もうクリスチャンであれば男でも女でも容赦なく縛り上げて捕らえようと、ステパノの殉教の時にはそこに立ち会ったほどの、そんな権限と委任を祭司長たちから受けて、パウロはダマスコの町へと迫害のために向かったということを覚えておられますか。そのダマスコに向かう途中のことです。パウロは今回も王様の前でそれを告白してますね。パウロは天からの光に照らされたんです。地に倒れたパウロに、サウロ、サウロ、なぜ私を迫害するのかと自分に語りかける声を聞きました。そしてその声とのやり取り、じゃあ今日の箇所に入って15節、15節を読める方でご一緒に読んでみましょう。はい、私が主よ、あなたはどなたですかと言うと、主はこう言われました。私はあなたが迫害しているイエスである。これまで何回かこのパウロとイエス様の出会いの出来事を見てきましたので、詳しく説明しませんけれども、パウロがダマスコへの途中で出会ったのは他でもない、呪われて十字架で死んだはずのイエス・キリストでした。イエス様は死から復活して、こうやって今私に語りかけ、今生きておられるのか。これまでエリートのパウロが一生懸命学んできた旧約聖書のあの予言もこの予言も、あ、このイエス様を指していたのか。復活のイエス様が ああ、旧約聖書に予言されていた約束のメシア、キリスト、救い主であるのか。皆さん、パウロの人生が変えられたのは、パウロがですね、一生懸命聖書を学んで、パウロが一生懸命悟りを開いて、ああだこうだと納得いくまで考え抜いた結果にパウロの人生変えられたのではありませんでした。それだけではどうあがいても正しいメシア理解は生まれなかったし、救いとは何ぞやということに関しても的外れの理解しか得られませんでした。パウロが正しく福音を理解し、そして本当の救いを体験したのは他でもない天からの光、イエス様の光に照らされて地に倒された時から始まったのでした。地に倒れ込み、まさに古い自分が砕かれたパウロにイエス様は言葉を続けました。16節もご一緒に読んでみましょう。はい、起き上がって自分の足で立ちなさい。私があなたに現れたのは、あなたが私を見たことや私があなたに示そうとしていることについて、あなたを奉仕者また証人に任命するためである。倒れたパウロに起き上がって立ちなさいとイエス様は言われました。そしてパウロのこの改心は同時に神様からの使命を与えられて、その使命に生きることにつながっていったんです。パウロは復活のイエス様に出会った、復活の証人としてこの時から任命されて立ち上がり、そして歩み始めていくんです。それはイエス様の選びでした。イエス様からの派遣でした。17節もご一緒に読んでみましょう。17節、はい、私はあなたをこの民と異邦人の中から救い出し、彼らのところに使わす。そうなんです。パウロの使命は復活のキリストの証人となり、ユダヤ人と異邦人の中において神様から使わされたものとして福音を語り伝えるという使命でした。そしてパウロ自身もこの神様から自分に与えられている召し、神様から自分に委ねられている使命をこの時からも疑うことなく握りしめて、いつでもどこでもどんな時でもキリストの証人として三度にわたる伝道旅行を行い、今は王の前に立ち、そして念願のローマへと歩を進めていこうとしているのでした。パウロ自身が体験したこと、そしてこれからパウロが福音を伝えていく目的は何でしょうか。じゃあ18節もご一緒に読んでみましょう。はい、それは彼らの目を開いて闇から光に、サタンの支配から神に立ち返らせ、こうして私を信じる信仰によって彼らが罪の許しを得て聖なるものとされた人々と共に相続に預かるためである。パウロ自身がイエス様と出会い体験したこと、そして確かにどうでしょう、ここにいる私たち一人一人もイエス様に光に照らされて救いを得たのではないでしょうか。私たちの閉ざされていた目もイエス様の光に照らされて目が開かれて、闇から光へと方向転換させられたのではないでしょうか。サタンの支配下に置かれていた私たちが神様の支配下に立ち返らされて、イエス様を救い主として信じる信仰によって罪の許しを得て天の御国を相続するものとされたのではないでしょうか。皆さん、これは何という恵みでしょうか。先週は義人先生が主の選びによってと題して、イエス様が賭けもあるひびもあるそんな人々を選んで十二使徒とされた箇所からメッセージをしてくださいましたね。いかがでしょうか。十二人の使徒たちも、そしてパウロもイエス様の光に照らされて救いを得て、そして賭けもあり日々もあるかもしれないけれども、イエス様はそんな彼らに使命を与え、さらにこの救いの福音を伝えるために使わされたのではないでしょうか。皆さん、私たちはどうでしょうか。私たちに 何か優れたところがあるからではなく、また私たちが自分で考えに考え抜いて調べ抜いて自分自身で選んだのでもなく、ただイエス様が私たち一人一人をも天からの光で照らしてくださったのではないでしょうか。私たちの閉ざされた目を開いてくださり、闇から光へと、サタンの支配から神様に立ち返らせて、罪を許し御国を相続するものとして私たちを救ってくださったのではないでしょうか。皆さん、これは何という恵み、何という幸いでしょうか。今日はまず第一に、天からの幻に背かないで、イエス様の御声に耳を傾けて、イエス様の光に照らされて救いを得た、この幸いを、この恵みを私たちは今日改めて心に刻みたいと思います。また一人でも多くの方にこの救いを受け取っていただきたいと思いますね。今月の初め、大野チャペルの中の備品をもう大熊町10年近く使えず放置しているし、ネズミの糞だらけだし、蛇の抜け殻もあったし、もう使えないからと全て廃棄することに決めて、その作業の立ち会いに行ってきました。私はその作業をしている最中ですね、改めて大野チャペルの中を見渡しながら、今日全部処分されてしまうけれども必要なものないだろうかと最終チェックして回ったんですね。まあ、数冊の本とか奥の本棚に残っていたアルバムにも気がついて、教会の古い写真を取り出してみたり、子供ホールにはですね、壁に貼られていて2011年3月6日までのみんなの出席シールが貼っている教会学校の出席表が、どうしてもこれ捨てられるのがなんか悲しくなっちゃって、それは剥がしていわきに持って帰ってきたりもしたんですね。まあ、今は立派に社会人している子どもたちが小学生中高生だった時の出席表なんですけど、私の書斎に置いてありますので見たい方にはお見せしますね。また大野チャペルの収蔵ボックスの中身も全部処分することになって、いやこれ皆さんの収蔵ボックスプライバシーかなとも思ったんですけれども、宝物入ってたらまずいし、まあ、また何か大切なものでも入っていたら大変だからと思って、一応お一人お一人の収蔵ボックスの中身もチェックして処分させていただいたんですね。いやこの方のこれは捨てられないよなって思って持ち帰ってきたものの一つは、その方が大野チャペルでのかつての礼拝でしてくださった救いの証の原稿だったんです。まあ、持ち帰った後に改めてその証を読んでいただいて聞く機会が与えられたんですけれども、改めてそのご家族が通った本当に大きな痛み、悲しみの経験、しかしその経験に照らされたイエス様の光、そしてご家族が得たイエス様の救いの御業、確かに御国を相続するものと家族みんな変えられて、やがて天国で愛する家族と再会することのできる希望を握りしめておられる、そんな証でした。まあ、そのような証を改めて聞かせていただきながら、ああ確かにあの大野チャペルにおいて本当にたくさんの方々が、そしてまたこの泉のチャペルにおいても、そしてまたお一人お一人のその生活の中で、ああイエス様の光に照らされて天からの幻に背かず救いを受け取って人生が変えられて、そんなお証を見聞きすることができて、ああただただイエス様の救いに感謝し、神様の御業を褒めたたえずにはいられないように思ったのでした。皆さんはいかがでしょうか。突然の天からの光で地に倒れて御声を聞いて、そして救いを得、さらに使命を与えられたパウロ、そのパウロを照らされたイエス様が私たち一人一人にも光を照らしてくださり、時には私たちも倒れる経験を通しても目が開かれて、闇から光へと、サタンの支配から神様へと立ち返らせ、信仰によって罪の許しを得、御国を相続するものとされました。皆さん、今一度天からの幻に背かず、このイエス様の大きな大きな愛に感謝し、 感動し、私たちは心からの賛美を捧げ、そして私たちにも与えられている使命を握りしめて応答していきたいと思うんですね。私たちに与えられている使命、欠けだらけでもひびだらけでも私たちがしていきたい応答、それは今日のポイントの2つ目でした。天からの幻に背かず、私たちもイエス様の光を輝かせて神様の栄光を表して歩んでいくということではないでしょうか。それでは今日のタイトルにそのままつけた箇所19節と続く20節、19節20節ご一緒に読んでみましょう。はい、こういうわけでアグリッパ王よ、私は天からの幻に背かず、ダマスコにいる人々をはじめエルサレムにいる人々に、またユダヤ地方全体に、さらに異邦人にまで悔い改めて神に立ち返り、悔い改めにふさわしい行いをするようにと述べ伝えてきました。イエス様の光に照らされて救いを得て、そして復活のキリストの証人として人々に福音を伝える使命を与えられたパウロは、19節にあったようにその天からの幻に背くわけにはいかない、背かないでその使命を握りしめて、確かに20節にあるようにダマスコにいる人々にもエルサレムにいる人々にも、またユダヤ地方全体に、そして3度の伝道旅行で異邦人にまで悔い改めて方向転換して神様に立ち返って、そして悔い改めにふさわしい行い、神様への応答をするようにと述べ伝えて歩んできたのでしたね。その歩みには今まで見てきたように多くの困難が伴い、絶体絶命の時が何度もありました。21節にあるように、そのためにパウロは今もユダヤ人たちに宮の中で捕らえられて殺されそうにもなりました。しかしそれでもパウロは天からの幻に背かず、志を持ち続け、その使命を果たし続けていったのではないでしょうか。それでは22節23節続けてご一緒に読んでみましょう。はい、このようにして私は今日に至るまで神の助けを受けながら固く立って、小さいものにも大きいものにも証しをしています。そして話してきたことは、預言者たちやモーセが後に起こるはずだと語ったことに他なりません。すなわちキリストが苦しみを受けること、また死者の中から最初に復活し、この民にも異邦人にも光を述べ伝えることになると話したのです。パウロはこのようにして本当に波乱万丈の歩みの中で、22節にあったように神様の助けを受けながら固く立って、小さいものにも大きいものにも証しをしてきたのでした。またここにはパウロが使命を果たすときに大切にしていたポイントが含まれていますね。それはパウロは決して自己満足のために自分勝手なことをあちこち旅して語ったのではなくって、この22節にあるように、それは預言者たちやモーセが語ったこと、つまりパウロはただただ聖書に基づいて福音を語り続けたのではないでしょうか。そしてそのメッセージの中心は、その福音の中心は23節にあるように、ただただキリストの十字架と復活です。パウロはそのキリストの復活の証人として使わされた場所でイエス様の光を輝かせ、神様の栄光を表し続けたのではないでしょうか。さあ、私たちはどうでしょうか。イエス様は私たちにも使命を与えられ、イエス様の光を輝かせることを私たちにも命じておられます。私たちも天からの幻に背かず、その使命を果たしてまいりたいと思うんですね。引用箇所の丸一番、マタイの5章16節、マタイの福音書5章16節、イエス様の私たちへの使命の言葉を読んでみましょう。5章16節を読みましょう。はい、このようにあなた方の光を人々の前で輝かせなさい。人々があなた方の良い行いを見て 天におられるあなた方の父を崇めるようになるためです。さあいかがでしょうか。私たちは天からの幻に背かず、イエス様の御声に耳を傾け、光を人々の前で輝かせているでしょうか。人々は私たちの姿を見て天の父なる神様を崇めるようになっているでしょうか。私たちの光は輝いているでしょうか。大切なのは、さっきも言いました、自分勝手に自己満足のために自分の力で輝こうとしないことです。月は自分の力では輝くことできませんね。ただ太陽の光を反射させてあんなにも美しく輝いているように、私たちもイエス様の光を反映させて輝かせてまいりたいと思うんですね。引用箇所の丸2番、第2コリント3章18節も読んでみましょう。第1コリントかな、3章18節をご一緒に読みましょう。はい。私たちは皆覆いを取り除かれた顔に鏡のように主の栄光を映しつつ、栄光から栄光へと主と同じ形に姿を変えられていきます。これはまさに御霊なる主の働きによるのです。そうなんです。私たちが天からの幻に背かず、与えられている使命を果たすためには、ただ鏡のようにイエス様の光を輝かせることです。私たちの内に住んでおられる御霊なる主に全てを明け渡して、栄光から栄光へと主と同じ形に私たちも変えられてまいりたいと思います。引用箇所の丸3番、第2コリント4章7節も読んでみましょう。第2コリント4章7節も読んでみましょう。はい。私たちはこの宝を土の器の中に入れています。それはこの計り知れない力が神のものであって、私たちから出たものではないことが明らかになるためです。皆さん、私たちは欠けだらけでひびだらけの土の器かもしれません。でもだからこそ、その欠けからもそのひびからも光を輝かせてくださる神様の計り知れない道からを体験することができるのではないでしょうか。いかがでしょうか。イエス様の光に照らされて救われた私たち、イエス様が何のいさおしもない私たちを選び、救い、そして使命を与えてくださっています。パウロがそうだったように、私たちも天からの幻に背かず、イエス様の光を輝かせ、神様の栄光を表して歩んでまいりましょう。私たち人間の使命、生きる目的としてよく開かれる聖書箇所も、今日いっぱい引用箇所あってすいませんね、2箇所ぐらい開きたいと思いますが、引用箇所の丸4番に第1ペテロ4章10節11節挙げてますから、これもご一緒に読んでみましょう。私たちの使命、生きる目的としてよく開かれる箇所です。10節11節読みましょう。はい。それぞれが賜物を受けているのですから、神のさまざまな恵みの良い管理者として、その賜物を用いて互いに使え合いなさい。語るのであれば神の言葉にふさわしく語り、奉仕するのであれば神が備えてくださる力によってふさわしく奉仕しなさい。すべてにおいてイエス・キリストを通して神が崇められるためです。この方に栄光と力がよよ限りなくありますように。アーメン。私たちはそれぞれが神様からのさまざまな恵みを賜物としていただいていますね。能力もそうです、時間もそうです、置かれている環境や状況だってそうです。その他すべてのものが神様から私たちいただいている賜物ならば、私たちはその恵みの良い管理者としてその賜物を用いてまいりたいと思います。大切なのはそれを用いて互いに使い合うこと。そして11節にあるように、それらすべてにおいて神様が崇められるためですね。自分の栄光を追い求めるんじゃなくて、自己満足のために自分勝手に歩むのでもなくて、イエス様の光を輝かせ、神様の栄光だけを表してまいりましょう。私たちの生きる目的、引用箇所の丸5番、最後です。第1コリントの10章31節も何度も読んでますが、今日も読んでみましょう。第1コリント10章31節読みましょう。はい。こういうわけであなた方は食べるにも飲むにも 何をするにもすべて神の栄光を表すためにしなさい。さあ、天からの幻に背かず、与えられた使命を果たすべく、ただイエス様の光を述べ伝え、神様の栄光を表すことを願い続けたパウロのように、私たちも神様の御声に聞き従い続けてまいりたいと思いますね。先日オンラインで出席したセミナーでは、昨年の12月にアフガニスタンで殺害されてしまった中村哲医師と、30年近く一緒に活動しておられたという看護師の方からの講演があって、興味深くそのセミナーの講演を聞きました。そのクリスチャンであった中村医師がですね、まさに命を懸けてパキスタンやアフガニスタンでされていたその活動の様子にも本当に頭が下がる思い、心を打たれましたけれども、その看護師の方がポロッと言われた一言が私心に残ったんですね。その中村医師はよく賛美歌の90番、ここも神の御国なればという賛美を歌って活動していたのだと。ああ、中村医師はなぜかの地で命を懸けたのか、あ、それはそこも神の御国とされるためだったのではないだろうかと。中村医師もそうでした。またそのセミナーでは、世界各地に使わされているたくさんの宣教師の先生方の報告やお証も聞くことができましたけれども、やっぱりその先生方もそこも神の御国とされるために、そこも神様のご支配が表されるように、天からの幻に背かずイエス様に使わされた場所でイエス様の光を輝かせ、神様の栄光を表し続けておられるそのお姿に、私はとても感動し、また祈らされたのでした。そして私は何ができるだろうか、私は何ができるだろうかと改めて問われたように思います。天からの幻に背かず、神様からの使命を果たす、どうですか。ともするとそれはとっても大きな大きなことのように思えて、自分とは別世界であるかのように思ってしまうかもしれません。しかしここにあるように、それは食べるにも飲むにもです。まずは私たちがありふれた毎日を、ありふれた生活のその一時一時を喜んで生きていけたら、その使命を果たすことにつながるのではないでしょうか。昨日の夜、妻と自分に与えられている使命ということについて話をしたんです。たまには私たち夫婦も真面目な話をするんですけれども、私はですね、やっぱり大きくは牧師として召されていて、時が良くても悪くても御言葉を述べ伝えるという使命、兄弟たちを力づけるという使命、それらを話しました。妻はですね、自分に与えられている使命、何と言ったかというと、毎朝生野菜をたっぷりみんなに食べさせるということ、朝は苦手だし今まで楽してきたけどこれではいけないと思ったんだと、家族の健康管理が私に与えられている使命だから、まずはそれを喜んでやることかなと、確かに最近毎朝すごい勢いで野菜を切ってるんですけれども、そんな風に分かち合ってくれたんですね。皆さん、アーメンですね。私たちは食べるにも飲むにも何をするにも喜びを持って感謝しながら精一杯してまいりたいと思います。さあ、今日はパウロのアグリッパ王の前で語った弁明という名を借りた伝道メッセージ、いかがでしょうか。アウトラインをもう一度出していただくと、私たちも天からの幻に背かないで、イエス様の光に照らされて救いを得ることができました。今日は今一度闇から光へ、サタンの支配から神様の支配のもとに立ち返ることができた、イエス様を信じる信仰によって罪許されて御国を相続するものとされている、この何という幸い、何という恵みを今一度心に刻みましょう。またぜひ今日イエス様からの語りかけを受け取られた方は、天からの幻に背かないで、その救いを我がものとして受け取っていただきたいと思います。賭けだらけ、日々だらけの私たちを主が選び、尊い犠牲のゆえに救い出し、そして使命を与えてくださってます。私たちも天からの幻に背かず、それぞれが置かれた場所で ありふれた毎日の中でも、その一時一時の中で感謝と喜びを持って、イエス様の光を輝かせ、神様の栄光を表しながら歩んでまいりましょう。黙祷をいたしましょう。オルガンを弾いていただきますから、オルガンの音色を聞きながら今日の御言葉を思い巡らしましょう。いかがでしょうか。いよいよパウロの念願になったローマへの道が開かれていこうとしている。ともすると回り道にも思えるアグリッパ王の前での弁明の時、しかしここにも神様の導きがありました。そしてそれを王の前でも福音を語る自分に与えられている使命だと握りしめて大胆に語ったパウロのメッセージを今日は改めて確認しました。何も突然の光に照らされたパウロのこの経験は、パウロだけに当てはまる経験ではなく、同じイエス様ご自身が私たちをも光で照らしてくださったのではないでしょうか。ある人は倒れる経験だったでしょう。ある人は苦しみ悲しみの経験だったでしょう。またある人は何気ない日常の中でだったでしょう。しかしイエス様の光に照らされて、私たちは救いを得ることができました。なんという幸いでしょう。なんという恵みでしょうか。今一度今日私たちは、闇の中を歩んでいた私たちが光へと立ち返ることができた。サタンの支配に置かれ、苦しみ悲しみ悩み虚しさの中に置かれていた私が、神様の支配に立ち返ることができた。なんでこんなにも私は愛されているのか、私に何のいさおしがあってこんなにも主は良くしてくださっているのか、罪許してくださり御国を相続するものとしてくださっている。皆さん、私たちは天からの幻に背くことなく、この救いの恵みに今一度心から恐れを持って感謝を持って応答してまいりたいと思います。またぜひこのイエス様の光に照らされ、イエス様による救いを受け取ってまいりましょう。それほどまでに愛され、それほどまでに恵みをいただいている私たちは、何をお返ししていくことができるでしょうか。私たちに与えられている使命は何でしょうか。どうか私たちがそれぞれ置かれている場所で、天からの幻に背かず、ありふれた一日一日を感謝と喜びを持って歩んでいこうではありませんか。イエス様の光を輝かせていきましょう。神様の栄光を食べるにも飲むにも何をするにも表してまいりましょう。私たちのそんな背中から神様の素晴らしさがそれぞれの場所で表されていくならば、なんという幸いでしょうか。天からの幻に背かず、今日そして今週、今年度の後半、皆さんはどんな一歩へと導かれて背中を押し出されていますか。自分が使わされる場所が神の御国になるように、イエス様の光を輝かせてまいりましょう。一言お祈りします。天の神様、続けて見ている パウロの命をかけたその使命を全うする姿に、今日も改めて自分自身の姿を確認させられる思いがします。今改めて自分自身が救われたその出来事を、その驚くばかりの恵みを思い返すときに、主よ、あなたは私をもう光で照らし、闇から光へと、滅びから救いへと、天の御国を相続する者へと導いてくださいました、救ってくださいました。本当にありがとうございます。私には何の優れたところもないのに、ただただあなたの恵みのゆえに、私を賭けだらけでも日々だらけでも用いてくださることをありがとうございます。どうぞ私たちがそれぞれ使わされていく場所にあって、そこも神の御国になるように、私たちの賭けから日々から神様の栄光が輝き出しますように、私たちをそれぞれの場所で神様がご自由にお持ちください。イエス様の光を輝かせて歩むことができるように導いてください。私たちの歩みは一人でもがく苦しい歩みではありません。あなたからいただいているたくさんの賜物を管理し用いていく歩みです。神様、どうぞ私たちがあなたのその恵みに今日ここから一歩また一歩応答できるように導いてください。感謝します。あなたの驚くばかりの御業に今一度心から感謝申し上げます。このお祈りをイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。